ヨハネの福音書8章48節から59節をもとに、私は父をよく知っているという題で御言葉の解き明かしを行います。イエス様とユダヤ人の論争がまだ続いているんですが、今日の段落で一旦収束します。48節の、あなたはサマリア人と言っていることは、意味は神に背いて勝手な礼拝をする連中、異邦人に近いというようなことですね。ユダヤ人の世界では最大の侮辱を投げつける言葉でした。しかも悪霊に憑かれていると言います。もののけに憑かれるという言葉がありますが、突然何か他の人格が乗り移ったように狂乱し、正常な精神状態が失われることが起きます。ルカの福音書の11章15節にその例がありますけれども、悪霊に憑かれた人をイエス様が癒されると、その人の中から悪霊が追い出されるのですが、ユダヤ人はそれを見て、悪霊の親玉が来たので小物の悪霊が追い出されるのだという理屈を考え出します。イエスは悪霊の親玉、悪魔だというのです。それに対してイエス様は、サタンの家が仲間割れすれば、その国は立ち行かないでしょう、そう言われました。不良やヤクザの下っ端、チンピラですね。チンピラが可愛い女の子に絡んで困らせているところに、かっこいい若者が現れて、そのチンピラをボコスカやっつけてしまい、女の子を助ける。女の子は喜んでその若者に惚れ込んでしまう。実はその若者はチンピラの兄貴分で、騙してその子を自分のものにしてしまうというのはよく聞く騙しの手口です。ユダヤ人はイエス様のことをその兄貴分だというのです。しかしチンピラと女の子の世界では騙すことができたとしても、もっと厳しく真相が追及される国と国とのレベルではそんなことは成り立つはずもありません。ましてや神の国、霊の世界ではなおさらです。悪霊つきなんどとんでもない言いがかりでした。ユダヤ人たちは、自分たちの父はアブラハムだと言って、アブラハムを尊敬していますが、彼らは血筋では子孫でも、その信仰を受け継いでいるとは言えない人々でした。しかもアブラハムでさえも、イエス様から見れば一人の人間に過ぎません。51節の、私の言葉を守る者は死を見ることがないというイエス様に、53節、アブラハムでさえも死んだのに、あなたは自分を何だと思っているのかと、彼らはイエス様を頭のおかしい古代妄想狂と決めつけます。それに対して、自分に栄光を期するなら私の栄光は虚しい。それを与えるのは私の父です。と答えます。イエス様は自分の栄光も体面も差し置いて、終始自分を使わされた父なる神様を指し示しています。イエス様の栄光は人の世界のもの、あるいは人の与えるものではないか、なかったのです。ヨハネの福音書1章14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。と書いてあります。神の独り子として永遠の昔からおられた方。世界の創造者。世界を保っておられる方。父の身元から人の世に来られた方の栄光です。しかしそれは同時に、人の罪を背負う十字架上の贖罪の犠牲として来られた栄光で、人の目にはみすぼらしい、最も惨めな、最も栄光から遠い人類の罪の結果を一身に担った犠牲としての栄光でもあるのです。56節の、アブラハムが待ち望んだ日、神の救い主がおいでになる日、それが実現したのです。 これに対して、あなたはまだ50歳にもならないのに、アブラハムを見たのか。ユダヤ人たちはその大きな深い意味を悟ることができず、救いの到来を知ることができなかったのです。イエスはまたもや、エゴ、エイミ、昔神様がモーセに告げられた聖なるお方の名前、私はある、と神様の御名をもって自己紹介をされます。これを聞いて、59節、ユダヤ人たちは神の名を語るとんでもないこととして逆上し、ついに石を投げようと腕を振り上げる。イエス様はその間をかいくぐって立ち去られました。このユダヤ人は31節で信じたユダヤ人と言われた人々で、信じるとは言ったのですが、イエス様の言葉につまずいて次第にその不信仰を暴露したのです。今日現代人はキリスト教の福音に対して同じように批判をすることがあります。キリスト教に好意的な人々でも奇跡や超自然的な神様の御業について、そんなの信じられないという人もあります。処女降誕、復活、天使や悪魔など、昔の科学の未発達の社会で人々が考えたおとぎ話だ、とうとうと、などなど合理主義的にとらわれて、救いを見失ってしまうのです。イエス・キリストは人々を愛し、愛することを身をもって教えた素晴らしい道徳教師だ。キリスト教も奇跡だとか罪だとか罰だとか言わなければ、多くの人々が信ずるのに、こんなふうに考える人もいます。神の存在と、イエス・キリストが父なる神から遣わされて地上に来られた誠の神の子であることを受け入れないと、そうなってしまうのです。しかしイエス様はここで徹頭徹尾、自分を遣わされた父なる神を証しするのです。私は父を敬っている、49節ですね。あるいは50節にも、私の栄誉を求め裁きをなさる方、あるいは私の父と紹介しています。55節では、あなた方はこの方を知ってはいません、しかし私は知っていますと、2つの知るという言葉が並べられていますけども、このあなた方が知ってはいないという言葉は、知識として知る、知識として知っているということですね。しかし私は知っていると、イエス様が神様を知っているという意味は、オイダという言葉が使われておりまして、親密によく知っている、知り合いである、そういった時に使われる言葉です。だから、もし私がこの方を知らないというなら、私はあなた方と同様に偽り者となるでしょう。イエス様が父なる神様を知らないなんて、そんなことは、考えることもできないことですね。ユダヤ人に言われている、知っていないの知るは知識として知る、あるいはせいぜい顔見知りであるという意味です。イエス様が知っているというのは、よく知っている、確実に知っている、親しく知っているという意味で、別の言葉です。さらに、ヨハネの福音書の10章の30節のところでは、私と父は一つですと言っておられます。イエス様と父なる神様、聖霊なる神様、三位一体と言いますけども、別々のようで、一人の神様です。子なる神として、天にある父なる神と一体であるイエス・キリストは、父なる神を知らないといえば嘘つきになるというのはもっともです。イエス・キリストのみが目に見えない神様を見えるようにして、私たちに示してくださったのです。多くの宗教は、神を求める人間の切実な求めを表すものとして成立してきました。しかし、人間の求めや努力は神に達するにはあまりに無力です。ヒンズー教の修行者には、 鞭や棘で自分の体を打って痛めつける、苦痛を忍ぶことによって悟りに達しようとする人たちがいました。このような習慣は世界中にいろいろな宗教として広く存在します。日本でも体力の限界まで山野を駆け巡って修行を積む千日解放とか、穴地こもって入り口を塞いで自ら死を迎える即身成仏とか、極限の状態に悟りを求めるものがあります。しかし神と人との隔たりは無限です。10年前の話ですけども、2010年8月にチリの鉱山の落盤生き埋め事故があったことを覚えておられるでしょうか。鉱山の深いところで落盤事故がありまして、そのもっと奥で仕事をしていた33人の坑夫が600メートル以上の地下に閉じ込められました。彼らは出口を探しましたけれども、わずかな隙間もありませんでした。坑夫が頑張れば600メートルの地下から地上に向けて岩盤に穴を掘ることができたでしょうか。いや、それははるか上の地上から強力な削岩機で穴をうがつしかなかったのです。そしてこの33人は助けられたのですが、人は神様によって救われるしか自分で自分を救うことなどできないのです。それは神様と人との間を隔てる罪の障壁がキリストの十字架によって貫通するしかないほど固く厚いからです。イエス・キリストは父なる神様に使わされて、私たちに命を与えるために十字架にかけられて救いの道を開いてくださったのです。